イエス様に、イエス様による救い、というのを与えられると、イエス様はその人を生活の場で、伝道でと生かして行かれるようになります。まあ、自分だけが神との関係で、まあ、良いということだけでなくて、他の第三者にも伝えるように置かれている場で、まあ、生かす、用いられていくのです。まあ、今日の箇所というのは、イエス様が72人もの弟子たちを、まあ、伝道へ使わされる。本来、イエス様ご自身が行かれるはずの町、村に72人の弟子たちを二人一組にして派遣しておられるのが今日の、箇所の流れです。まあ、イエス様は彼らを使わす際に指示を与えておられました。食べ物は神が与え養ってくださること。また、その人の家に入った時の、まあ、心得というか、そういうのも教えて、また、ご自分の名によって奇跡を行う力、まあ、権威というふうにありますが、悪霊を追い出す力、権威を与えて、まあ、各町、村へ二人一組で72人の弟子を使わしました。まあ、どのぐらいの期間かかったのかわかりません。まあ、数日で済むわけがないので数ヶ月だったのでしょうか。まあ、弟子たちは報告し、伝道が終わって帰ってくるのです。そして伝道の成果を喜んでイエス様に報告し分かち合ったのでした。で、17節でこうあります。で、72人は喜んで帰ってきてとあるので、全員が良い、成果を得ることができた。で、こうイエス様に言ったのです。主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服します。というふうに喜んで言ったのです。まあ、悪霊というと、今私たちは、まあ、現代医学であまりそういう言葉は使わない、ほとんど聞かないのです。まあ、当時、悪霊が難しい病を起こさせていたと信じられていました。悪霊というのは人々を捉えて、まあ、不自由にさせ、病などにもかからせて、まあ、一旦そうなってしまったら本人は自分の力でそこから自由になることができないと、まあ、信じられていました。弟子たちが伝道に派遣されて、先生であるイエス様の名によって追い出せた。それを自分がしてあげられたというのは不思議な出来事に見えたでしょうし、喜びの体験であったのでしょう。まあ、映画でエクソシストというのがありまして、まあ、悪霊に疲れた人が出てきて、神父さんがイエス・キリストの名、まあ、父子聖霊の御名によってその人から追い出す、またそう簡単に追い出て行かず戦っていき、奮闘して、その人から悪霊が出ていって、その人は自由になるという、まあ、ホラー映画があります。まあ、今まで悪霊に取り憑かれた人を癒してあげるというのは、してあげる側にとって、も喜びとなります。そしてしてもらう側にとっても、それは やはり嬉しいわけです。マグダラのマリアという、人物が聖書福音書には出てきます。彼女はかつて7つの悪霊に取り憑かれていた人と、言われています。7つですからもう手の施しようがない。マリアは苦しんで自由になりたいと思っても、そうすればするほど苦しくなっていく。しかしイエス様により解放されてると、彼女はイエス様の弟子となって弟子たちに奉仕する女性の代表格となったのです。マグダラのマリアにとって悪霊からの解放というのは、喜びだったのです。伝道に派遣された72人の弟子たちはイエス様に、あなたの皆を使うと悪霊でさえ屈服しますと喜んで報告したのです。このことというのは、今の私たちイエス様の救いを恵みによって与えられて、各生活の場へ生かされる、伝道でも生かされるものにとって、今日の箇所イエス様が言わん教えんとしていることは何を示しているのか見ていきたいと思います。何を喜びとしているのかを見ていきたいと思います。伝道というと、宗教は皆伝道していくものというふうな固定イメージがあるのです。例えば教会で言うと、人を礼拝へ招く、でその人が招かれて、イエス様は私の救い主として、同意して信頼する、信じ救われるということを、普通にイメージします。その伝道のために、例えば伝道集会、教会へ人を招く、いろいろなイベントを行うことが、普通にあるのです。ある教会ではコーヒー伝道といって、牧師がコーヒーを入れてそれを使って伝道するのです、するそうです。例えば教会の前でコーヒーを入れて、その都内を通る人にコーヒーを差し上げて、チラシも挟んで渡して伝道する牧師の話も、私は聞いたことがあります。また、あるいはお茶を入れるのが好きな牧師、茶道を心得ている牧師がいて、福音カフェといって教会である集会を開き、お茶を入れてあげ伝道する人もいるのです。伝道といっても、牧師それぞれ好きな、得意というか分野が違いますので、それをもって伝道するということが普通にあります。また少し、話が飛んで、韓国という国では、学生を旅行に連れて行って楽しませ、そこで伝道の修養会もして、イエス様を救い主と信じる人は前に出てくだ、来てくださいと言って救われる人を生み出す教派、教会もあるのです。ルカ福音書を今私たちは見ていますが、この著者、書いた人はこれをユダヤ人ではなく異邦人に向けて書いて来ました。同じ著書である使徒言行録では、人が救われて聖霊が内住し、それによって伝道が行われる様子が描かれているのです。当時1世紀は聖霊降臨の時代、 初めの頃で救われる人が圧倒的に数的に多く生まれたのです。今と違って当時はイエス・キリストの名によって奇跡が行われ、悪霊の追い出しが、行われていたようなのです。昇天されたイエス様がそのような奇跡をもって、弱い弟子たちと共に働いておられることをはっきり示された時代が一世紀の、伝道の様子だったのです。今の私たちの時代はもう聖書が完成され、ほとんどの人がそれを手にする、望めば読むことができます。かつてのような悪霊の追い出しとか奇跡はほとんどありませんけれども、恵みによって救われる人がイエス様により各生活の場で伝道にも生かされているというのは、伝道ということにおいては今も同じなのです。さてイエス様は72人の弟子たちの喜びの報告を聞いたとき、まず18節から19節でこう言われました。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私はあなた方に授けた。だからあなた方に害を加えるものは何一つないとです。悪霊の親分とも取れるサタンの敗北が起こっている、私は見ていた。またイエスの権威というのは敵のあらゆる力に打ち勝つので、あなたたち弟子たちに害を加えるものはないっていうふうに、悪霊さえも屈服する権威について触れられたのです。弟子たちにとって悪霊さえも皆により従うというのは喜びの体験でありました。今の私たちの世において罪とか悪が行われています。また私たちのうちからもいろいろな、罪が起こるのですが、聖書から言うとこの世は悪魔、悪霊が働いていて、人はその影響も受けて罪、悪を行ってしまうというふうに言われています。人は自分の内面だけで、内側だけでなく外側からの罪や悪の力に対して無力なのです。しかしイエス様による権威を持ってそれらを屈服させる、またそこから自分が他の人も解放されるというのは、今までそういうものにとらわれていた人間にとって自由となり喜びとなります。弟子たちはイエス・キリストが与えてくださった権威を喜びました。こういうことができました、報告しましたが、イエス様はこのように言われたのです。20節です。しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと、むしろこれこれを喜びなさいと付け加えて言われたのでした。救われるということは天国に行ける保証も与えられるということになります。そのことを喜びなさいとここで言われたのです。悪霊の追い出しは彼らにとって 喜びの出来事でした。しかし将来天国で神と永遠に過ごす希望をの方を、そういう希望を持っていることを喜びなさいと、まあ、言われたのです。これは長く天に書き記されているということは、あなた方にとって喜びで、そういう希望を、喜びを抱いてこの世を生き、各置かれている場で伝道に生かされていきなさいというふうになっているのです。私たちのこの世での生というのは長くて100年余りだと今はなっています。しかしこの世の生涯というのは永遠への準備期間であるのです。まあ、救われるということは、過去現在未来すべての罪が許され、神からの責めから解放されて天国へ行く保証が与えられるということです。またその後に、まあ、成果といって、私たちはこれも信仰により恵みにより罪の力から解放されて生きて行けるのですけれども、天国での生活の希望をこの世で抱くということは、イエス様が私たちに願われていることだということになります。私たちはどうしてもこの世が全てであるという思いになったり、またこの世にあることに本来一時的なんですけども執着してしまいます。まあ、弱い私たちですけれども、聖霊の助けによりイエス様がここで私たちに願われている喜びを持って生きていくということを、まあ、教えられるのです。ルカ福音書が書かれた時代というのは、教会、救われた者は迫害の中、各場、持ち場で伝道して行き、殉教者も出た時代でありました。まあ、どういう時代であったか、まあ、実際経験しないとわからないんですが、で一世紀当時は救われる人が増える大きな伝道の成果がありましたが、それとともに身の危険があったのです。当時救われた人は永遠の命の天国の希望を抱いてこの世の生を生き伝道もしていたと思うのです。でその喜びを抱いて生きていったってことは喜びともなったのでしょう。映画の、まあ、沈黙サイレンスっていうのがありました。そこでは日本でのキリシタン弾圧の時代が、まあ、描かれているのです。宣教師が海外からもやってくるのです。信者を迫害の中、日本の信者迫害の中、まあ、帰郷しない人もいたのです。まあ、そういう大変の中どういう希望を持っていたかというと、天国での希望を持って生きていく場面があります。天国では税金を払う必要はなく、そこでは苦しみもないという希望を持って迫害下を生きていくシーンがあるのです。まあ、神様にもともと永遠に生きるよう作られた人間にとって、この地上で天国での希望を抱きつつ生きるということは本来のあり方、まあ、生きがい、喜びともなるのでしょう。今の時代はそういうキリシタン弾圧はありませんが、この世でのいろいろな困難に私たちは、まあ、見舞われるのです。内側にも外側にも悪や罪が溢れて、まあ、あるのです。また伝道の成果がどうのこうの、まあ、囚われてしまいがち ですけれども、それよりもむしろ救われて自分の名が天に書き記されていることを喜ぶ、喜びなさいっていうこの言葉を私たちも自分のこととして受ける、受け取ることができるかと思います。さて今日の後半部分では、喜びにあふれるという込み出しが書いてあります。これはイエス様が喜びにあふれる。前の箇所では弟子たちが喜んで報告したとあって、後半部分ではイエス様の喜びについて書いてあります。で、その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。聖霊によってっていうのですから、ある意味神の価値観を持って、価値基準を持って言われたということにもなるでしょう。こう言われました。21、22節をまず読みますと、天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです。父よ、これは御心にかなうことでした。そして、すべてのことは父か私に任せられています。父の他に子がどういうものであるかを知る者はなく、父がどういう方であるかを知る者は、子と子が示そうと思う者の他には誰もいません。ということを喜んで言われたとあります。このイエス様による恵み、悪霊の追い出し、など、この世にはない神の恵みは、幼子のようなものに示された。そしてそれは神を願われたことですと、イエス様は喜ばれたのです。幼子のような人、幼子というのは、当時の背景から言うと律法を知らない人たち、自分の力では神に義と認められない、神に助けを恵みを請う以外ないような人が幼のような人という意味です。当時の宗教指導者たちは律法神殿を大切にする者が神の義とされて来るべき神の国の恵みを与えられると教え進めていましたが、また人は本来弱い罪があるのでかなわない人がたくさん出てくるのです。しかしイエス様の教えた、新しい教えというのは、人は自力では救われない、ただ信仰により恵みによって私から受け取るしかないというのがイエス様の新しい教えなのです。そういう意味からもしても、幼子のようなものにあなたの神の恵みが示された。そしてこの71人の弟子たちを通して伝道が行われ、悪霊の追い出しも行って、神の恵み、素晴らしさが現れました。と言われたのです。こうしたこと、悪霊の追い出しとかというのは、知恵あるもの、賢いものには隠されていた、与えられていなかった。が、それはあなた、神の御心で、神が思い与えられる、そういうことになりました。この世の知恵あるもの、賢いものであっても、自力で、神を知ることができません。悪霊の追い出しもできないのです。まずイエス・キリストが示そうとしてくださらなければ、恵みによって選んでくださらなければ、知ることが、ことができないほど、神と人間との間にはすごい隔たりがあるのです。神学的に申しますと、神は創造主、大きな円があるとして、その下の小さな円、 接しない辺に人間も含め他の非動物があって、大きい辺、二つの辺は創造主非動物を、二つの辺は大な粗小な辺は重ねることのない無限の自然的差があると考えられています。非動物である人間というのは、ただイエス様の恵みがあって、それを信仰によって恵みによって受け取るほか道がないのです。イエス・キリストは私の救い主であると信じることです。具体的には、イエス・キリストは私の罪のために十字架にかかって死なれた、墓に葬られ、三日目に復活したを信じたということを信じることによって、救いの恵みを受け取るプレゼントをされるのです。神の恵みは、幼子のようなものに示され、与えられること、これはイエス様がとても喜んだことだったと書いてあります。例えば、山上の説教を聞いて、私たち、一見、初めて徳を読む人はどう思うでしょうか。道徳言ってるのかなと思うかもしれません。山上の説教というのは、モーセの律法を詳しくイエス様が解説したものであり、また日本でいう有名な作家がそこの部分を読んだとき、自分に希望を失って自死したということが、いう話もあるほどなのです。私たちも同様に山上の説教を同じような視点で見るならば、難しい思いになるのです。この世の知恵あるもの、賢いものとならねば、神の恵みを受ける望みがないと思ってしまうのです。しかし、イエス様が今日の後半部分では、そうではないということです。当教会、足利東教会では、6月の第3週に、賛美歌コンサートを予定しております。で、その中では、アメージング・グレイスの曲があるのです。これは今日の礼拝の中でも歌いますけれども、世界的に有名な曲となっています。で、作曲者は不明だそうなんですけれども、作詞者の背景というのがあるようです。作詞者っていうのは、英国イギリス人のジョン・ニュートンという人だそうで、彼は1725年に生まれました。母親はクリスチャンでしたけれども、彼が7歳の時に亡くなったそうです。で、彼は、船乗りになった。そして多くの利益が得られる奴隷貿易に手を染めるようになりました。それは西アフリカからアフリカ人を積んで、イギリス、アメリカの植民地に奴隷として運んでいく、奴隷を運ぶような仕事です。ところが彼が22歳の時、その船が嵐で転覆しそうになり、彼はそこで初めて神に祈ったそうで、この時奇跡的に助かったそうです。で、それから約7年後ぐらいに、彼はイギリス英国国教会の牧師への道を歩み始めたというのです。かつて、牧師の働きと同時に、かつて手を自分が染めていた奴隷貿易を止める廃止運動にも協力、資料を提供するようにもしたそうです。で、奴隷貿易から来る在籍感というのを彼はこの詩、作詞で告白したのがアメージング・グレイスの詩の内容です。私のようなものが神から許されたという神の愛をグレイス、恵みとして表現したのです。 アメージング・グレースは驚くばかりの恵みという意味になります。このように幼子のような人が神を知るようになるということは喜びとなり、神を称えることになった、なるということです。で、私たちもこの賛美歌を歌うとき、同じような気持ちで自分も幼子のような私に神は驚くばかりの恵みを与えてくださったと喜ぶ、称えることが、可能。自分と重ねて作詞を持って歌うことが可能できるのです。イエス様が派遣した72人の弟子たちは、イエス様が言われたように幼子のような人たちだったのでしょう。しかし神様が恵みをそういう人たちに与えて行かれたのです。そしてイエス様はこのことで喜びにあふれた、聖霊によって喜んだのです。そして最後の部分ですが、イエス様はこの弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた、72人が対象です。それが23節から24節です。あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。言っておくが、多くの預言者や王たちは、あなた方が見ているものを見たかったが、見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが、聞けなかったのである。と、あなたは幸いだと言われました。旧約時代、神の御用のために頭に油を注がれ性別された預言者、王たちがいましたが、彼らは聖書が約束している救い主の到来を見たい、聞きたいと思っていましたが、叶わなかったのです。しかし、油注がれていた王預言者ではなく、幼子のようなあなた方、この弟子たちが今それを見聞きしていると言われました。さて、救われる人というのは各持ち場で伝道するようにも生かされていきます。教会では週一回招かれて、礼拝を守るようされていきますけども、外に向かっては伝道するようにも生かされているのです。ルカ福音書というのは、ルカが異邦人に向けて書いたものです。ユダヤ人からすれば異邦人というのは、幼子のような人、立法を知らないような人たちにあたりますが、神の恵みはそういう異邦人たちにも及ぶようになった。ルカが書いて、イエスはこう伝えたのです。今の私たちも、イエス様の恵みが示され、私たちは信仰によって、恵みによって救われて、イエス様から伝道へ書く持ち場で生かされ、派遣されます。私たちは伝道の良し悪しに振り回されることが、やっぱりどうしてもあるのです。が、今日の箇所で、イエス様は二つの喜びを教え言い表していました。まず、救われて、伝道の成果、云々よりも、救われ、天国での希望の喜びを抱いて生きるように教えられていました。また、幼子のような人に、ものに、神はイエスによる恵みを示し、与えてくださる喜びです。私たちは、救われて、各持ち場に生かされて、いろいろ伝道に生かされていっても、喜びというと、他のいろいろなものに目が移りがちであります。しかし今日の箇所は自分のこととして、この喜びを思うことができます。 21節をもう一度読みしたいと思います。その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。まあ、今日の説教題は、教会の指針ということです。まあ、指針というのは、人たちによって伝えられてきた信仰の内容という意味となります。伝道にも生かされた人たち、まあ、弟子たちは、イエス様からこの喜びを、まあ、示されたのです。私たちも、神の助けにより、今日のあるこれらを受け止めて、各持ち場でこれ、この世で生かされていきたいです。お祈りします。天の父なる神様、この世で恵みが表され、救われ、伝道へも生かされる者にとっての喜びが、イエス様が言われる喜びが示されていました。どうしても他のいろいろなものに振り回されてしまう私ですけれども、どうか助けて御心に沿うものとして生かしてください。イエス様の十字架により、過去、現在、未来の罪が許され、義が与えられていることを覚えます。また、聖霊によって示される罪をお許しください。また聖霊によって私たちが神を主として、神の意図された自分人生を歩むものとなりますよう、いろいろして、捉え助けて言ってください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。